高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さん、こんにちは。次世代経営協会理事長、高橋秀人です。本日は、後継者こそイノベーターであれ、ということでお伝えをしたいと思います。さて、後継者こそイノベーターであれ、とですね、急にタイトルがですね、来てびっくりしている方もいらっしゃるとは思いますけども、これ事業承継ですね。いろんなお話を私も差し上げております。まあ、後継社長の方がどのように経営をするかというのはですね、このプログラムでいつもお伝えしていることなんですけども、やはり一つの視点として、業歴の長い会社を引き継いで、そしてそれを次の世代、次の時代、特に変化の激しいこの昨今、どういうふうにつなげて生き残っていくかということを考えた場合、やはり何かしらの変化は必要であるということです。これは皆さん分かっていらっしゃると思うんですね。それを今回はイノベーターというふうにちょっと表現をさせていただきました。まあ、ただしですね、このイノベーターというふうに聞くとですね、本当にこの世の中がひっくり返るというか、もうびっくりするぐらいの変化をですね、大体皆さん想像はされるとは思うんですけども、そんな大層に考えなくてもいいと思うんですね。自分の会社にとって、皆さんの会社にとって、もっと小さく皆さんもしくはその会社の中の一部の部署にとって、イノベーター、イノベーションがあればいいと思うんですね。もう少し噛み砕いて言うと、皆さんの会社ではやってないんだけど、同業他社、もっと言うと異業種の同じぐらいの規模の会社ではやっている、もしくは常識になりつつあること、これを取り入れるということが、これは後継者もしくは後継社長にとって、皆さんの会社もしくは会社の中の一部署にとってイノベーターいう状況になると思うんですね。昨今の生成 AI もしくは DX によってですね、もういろんなものが効率化もしくは人間の手ではなくて AI がやってくれるっていうのがたくさん増えてきています。皆さんの会社にもあると思うんですね。私もやってますけど、もう文章を作るとかまとめるとか調べるとか簡単な画像を作るというのはですね、本当に生成 AI を使えばですね、今まで随分時間かかっていたことがかなり短縮しています。私もそんなにたくさん使えているほどではないと思うんですけど、本当にうまく使っている方も動画も作ったり、プレゼンの資料もほぼほぼ作ったり、そういうことまでされているわけですよね。あとはそれをシステムですね、立ち上げてもっと社内の効率化に使っているところもたくさんあります。今までは手書きもしくは IT 化はしてるんだけど、結局やってるのは人間の手ですよね。 Excel に打ち込んだのはもちろん IT 化なんだけど、打ち込むのは人間ですから、結局人間のままだっていうことはですね、しばしばあると思うんですけど、それを打ち込むということもやらずに、一番省力化で音声入力ですよね。音声入力して文字、報告書、日報などなどを残すということは本当にもう日常的に起こっています。で、これはですね、やっぱりこう、長くやられている皆さんの業歴である会社ではですね、そこを変えるというのはですね、 なかなか難しい場合もあります。これ人間というのはですね、基本的に変化を嫌います。このポッドキャストでも何度も私が脳科学もしくは心理学でお話をしていますけれども、人間は今の状況もしくは今のやり方っていうのが基本的にいいんですね。変えたくない。変化イコール恐怖なわけですよね。なので、なるべく今のやり方をずっと今日も明日も明後日もずっとやりたい。それが、たとえ後継者、後継社長、もしくは外部の方から見ると、大変非効率なやり方で、もっとこういうようにすればですね、仕事が早く進む、もしくは早く終わるって分かっているにもかかわらず、今のやり方をやり続けようとします。変化をするっていうことに対してどうしても心理的にストレス、やっぱり初めてのことをやるって人間嫌ですよね。嫌なので、そのストレスを感じるぐらいならば、今のやり方の方がいい。というのをどうしても選んでしまいます。これは脳科学的に言うと、人間っていうのは、不快を避けて快を得るというふうに言いますけど、とりあえず嫌なことをまず避けたい、やりたくない、先延ばしにしたいという心理がですね、絶対に働きます。ですから、やるかやらないかっていうと、ほぼほぼやらない方を選ぶんです。なので、このイノベーターであるというのは大切なんですけど、イノベーターをするというのであれば、やはりそのやり方であったり、どのようにするかとても重要だと思うんですね。とはいえです。まず、これをやったらどれだけより良くなるかっていう形を見せること。まあ、結果とかゴールとか、ビジョンとか未来とか、どういう方でもいいです。いいこと、いい未来が待ってるんだよっていうのをですね、しっかり見せなきゃいけない。で、これは、最初に申し上げた通り、世の中に何にもないものですね、世紀の大発明みたいなのはですね、皆さんですね、結果が見たことないので、あんまり信頼されないわけですね。というか、思いつかない。想像ができない。人間、想像ができないことはですね、賛同することはできませんから、まずは、すでに、同業他社、もしくは異業種で成功していること、そして、特に、これを聞いている後継者、後継社長の皆さんが、これが一番自分がやりたい、もしくは自分の会社にとっていいことっていうのをですね、まずは社内に伝えることが大切です。で、社内に伝えようと思うと、後継者、後継社長自身がそれを知っておかなければならないわけですね。つまり、これも自分で考えるだけ、もしくは自分でネットを調べるだけでは限界があります。どうしても人間というのは、その知ってる範囲から出ようとしません。全く知らない話、もしくは、思ってもいなかった話というのはですね、当然、自分の毎日いる空間から外に出ないことには、情報は得られないわけですね。ですから、経営者団体であったり、まあ、後継者、後継社長の、まあ、私の次世代経営協会も、経営者団体であったり、後継者、後継社長の集まりっていうのは、とても必要なんですね。皆さんはお仕事上毎日、ご自身の地域、もしくは業界についての知識とは、すでに十分あると思います。あると思うんですけど、それでももっと何か自分の会社を良くしたいとすることには、皆さんが知らない、パソコンで言ったら検索したことがないキーワードを打ち込まなければ、新しい情報は入ってきません。ただし、こう検索したことがないキーワードを打つっていうのは打てないわけですよね。知らないわけですから。なので、そういう経営者、後継者、後継者上が集まるところに行って、そこに行ったらいろんな人がいます。経験も違う、地域も違う、業界も違う、目指してる未来も違う、価値観も違う。とはいえ、いい会社にしたいっていう気持ちは皆さん一緒ですから、うちはこういうやり方をしてる。こういうことをやってうまくいってるとかあるよっていうんです。聞くと、そこからヒントを得ます。もちろんこれは、一回行ったぐらいでヒントが得れるという場合ももちろんありますけど、これも積み重ねですね。常に、新しい情報、自分の知らない知識というのはアンテナを立てて、情報をキャッチする。そしてその中で、あ、これうまくいきそうだ。でも、同業他社、もしくは、 異業種でうまくいっていることを丸々自分の会社に持ってくると当然齟齬が出ますので、何かしら自分の会社に合うようにちょっとアレンジしなきゃいけない。このちょっとアレンジするのを、これもじゃあうまくいってるあれをうちの会社するとどういうふうにアレンジしたらいいんだろうっていう、この別のアイデアとくっつけるわけですよね。この何かと何かをくっつけて自分の会社の中に、ああこれがあったらうちでいけるというのをする、ここにたどり着くまでに少し時間が必要、もしくは情報量が必要だと言います。あ、これ何かいい、すごくいい、絶対入れようと思ってもですね、それをそのまま飛びついてもですね、なかなかうまくいかない。さっき言った社内の反発がありますけど、人間は変化しない方がいい。なので、じゃあそういうのを分かった上で、でもこれを入れたいからどういう風に入れたら、どういうやり方をすればうちの会社としていわゆるイノベーター、イノベーションが起こるのか。これが情報と情報をくっつける、アイディアとアイディアをくっつけるっていうことが後継者、後継社長にとても求められています。なのでぜひ皆さんもですね、いろんなところに出かけていって、そういう様々な情報を得て、これ情報っていうのはですね、積み重ねてくればくるほど、さっき言った足し算ですね、情報を得てば、あ、これとこれがくっつくかも、これとこれがくっつくかもということが増えてきます。なのでなかなか自分が普段行ってないとこ、なんて言うんですかね、ホームかアウェイって言ったらアウェイのとこに行くというのはですね、私は今でも当然行きますけども、時々ちょっと疲れるなっていうのがもちろんあります、もちろんありますけども、行けばですね、そこで何か新しい発見があるわけです。そうかと、じゃあこれとこれくっつけたらうまくいくなっていうのはですね、これが重要なんですね。で、当然皆さんがやりたいアイディアも、さっき言った何かと何かをくっつけてうちでできると思っててますね。それが最初の1回、1分の1でうまくいくわけじゃありません。1回やってうまくいかなかった。2回やってうまくいかなかった。3回やってうまくいかなかった。ここまで来ると PDCA なので、やったけどうまくいかなかった。でもこういう目標を達成したい。じゃあこういうやり方に変えてみよう。うまくいかなかった。こういうやり方に変えてみよう。で、この PDCA をできるだけ早く回す。と、できるだけ早く回すためには、アイデアも1個ではなく3つも4つも5つもあればですね、 A がダメだったら今度 B ってアイデア、 B ってアイデアだったら次は C っていうアイデアっていう風にですね、これ手数が増えるためにですね、情報はやっぱり入れていかないね。まあ、ここはですね、やっぱり後継社長、特に後継者時代ですね、時間があるときは本当にいろんなところに行った方がいいです。それがやっぱり最終的に自分が後継社長でもいいですし、後継者時代でもある程度地位があったときに新しい価値を皆さんの会社に生み出すイノベーターになれるチャンスだと思います。はい、ということで今回は後継者こそイノベーターであれということでお伝えをさせていただきました。今回はここまでとさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。